この番組はメタングフがお送りいたします。はい、メタングフ生31回目です。はい、メタングフ生31回目です。まあ今日はですね、2011年12月10日まあ最後の月に突入したというわけでですね、まあ、12月10日というのはですね、と言えばって言ったらあれですけどね、まあ、個人的なあれなんですけどね、自分の誕生日でございます。でしてね、今日、友人の家に行ってきたんですけども、プレゼントをもらいましたね。プレゼントをもらいましたけども、まず一つが、入浴剤付き、なんちか、アストロスイッチ付き入浴剤だ。どっちがメインなのかよくわかんないけども。本当にこのアストロスイッチは、なんだっけ、デラックスフォーズドライバーに使えるアストロスイッチがですね、ついてきてます。で、自分がもらったのは、一番の、あれですね、アストロスイッチですね。ロケットスイッチです。ラインナップとしては、ロケットスイッチ、ランチャースイッチ、ドリルスイッチ、レーダースイッチ、カメラスイッチ、チェーンソースイッチという、まあ序盤、本当に序盤と言いますか、まあ、最初の1、2、3話ぐらいでできたようなアストロスイッチばかりですけども、まあこれ単体ではですね、音が鳴らないんですよ。やっぱりフォーズドライバーを買わないとダメなんでしょうけども、まああいにくフォーズドライバー持ってる友達がいないのでね、いくらだっけ？いや、欲しいんですけども、このためだけに買うというのもね、順序が逆じゃないですか。鳥が先か卵が先かみたいな、そんな感じで。そっちから入るみたいな、なんかポロロッカ現象が起きますけども。まあ、あとですね、もらったのが友人から。まあ、このために買ったケーキじゃないんですけども、ちょっと、大きめのケーキをもらいました。というのも友人がですね、バイト先で、なんだっけ、よく季節が変わるごとに、なんて言ってたっけ、お歳暮とかなんとか、提携先の商品を買えとか言われるらしいんですよ。納豆の日だったら納豆の巻き、すごい大量に買わされたりとか、もうそれの、それですね、この前夏休みの時は、納豆の日だから。7月10日だから、7月、まあそこら辺にですね、遊びに行ったら、すごい大量の納豆巻きがあってですね、どうしたんこれって言ったら、バイト先で帰って言われたと言ってた記憶があります。まあそのふうにですね、そういうあれで、なんか今回はケーキを買わされたらしくて、で、まあちょうど自分の誕生日だった。たので、まあ、ちょっともらいました。チョコレートシフォンケーキなので、てか結構でかかったんですよね。どんぐらいだろう、うまい、なんか基準が見つかんねえな。どうだろうな、わかんないけど、まあそこそこの、そこそこの大きさですよね。雑だな。皆さんがよく思い浮かべるようなホールのケーキあるじゃないですか。あれとまあ同じぐらいですね。それほどでかくはないんですけども、いくらって言っただっけ ?2500 円だっけかな。まあそんぐらいの値段の、大きさですね。そんなに大きくなかったです。まあいいんですけどね、まあ全然。まあで、帰ってきたら、まあ親が、ね、ケーキを買ってきてくれたんですけど、全く同じ大きさでしたね。全く同じ大きさで。で、親が買ってきたのはあれか、普通の白い、あれですよ。あのケーキですよ。ショートケーキじゃねえな。白い生クリームがちゃんと乗ってる。ケーキと言われたらみたいな、そんな感じで、もうすぐ思いつきそうな、あのケーキですね。まあ、親が買ってきた方はまだ食ってないんですけどもね、普通に飯食いました、今日。明日あたり食べましょうかね。で、まあ、そんな感じで、誕生日だったんですけども、今日。まあ、世間的にはですね、他の出来事の方が、結構あれじゃないですか？今としては、話題になってるんじゃないでしょうかね。 あれ何言ってたっけ、あのそうだ今日、まあ、今はもうですね、ちょうど今会ってるんですよ、あの皆既月食か、今回は数ヶ月前の皆既日食が話題になりましたけどね、あの、まあ、そのほど自分のところでは皆既日食は起こらなかったんですけども、まあ起こったのがね、あの確か沖縄とかそこら辺でなんかそういう会場がほとんどだったらしいんでね、日本列島上でやっぱり部分日食が確かですね、その時はあれだったんですけどね、皆既日食どうだったかな、あちょっと暗くなったかなぐらいだったかな、それは今回あれですね、まあ、月食ということで夜遅い時間帯ですね、今まだ合ってるんですよね確か、なんか今月が赤いらしいですけども、なんだっけ、赤い理由はなんだっけ、光の反射だったかな、光の反射かなんかで赤く見えるらしいんですけども、自分も全くそこら辺は知らないのでなんとも言えませんけども、見えるかな、自分の部屋見えない気がしたんですけどね、ヘッドホンを置く見えねえな、部屋暗くすっか、真っ暗首が痛いうん、自分のところはまだそれほどね、周りは明るくないので、じゃあ、まあ、自分の家自体は田舎ですからね、でも見えねえな、この時間って確か月って結構真上と言いますか、南の空に位置してるじゃないですかね、この時間帯っていうのは、電気つけます、よいしょ、まあ皆既月食ね、自分は一回も生で見たことないですけどね、なんだかな、あ、日食はあるわ、元メタングフメンバーですね、アツの家にいるときに、まあちょうど収録の時にですね、ちょうど、日食だったんでね、見てたんですけども、まあその時もですね、部分日食と言いますか、本当に、あ、ちょっと欠けてるぐらいだったんですよね、その時も。まあ、今回は皆既らしいですけども。あ、でも日本全国で皆既日食見られるっていうのは本当に珍しいです。珍しいらしいですね。珍しいらしいってなんだろう。まあ、先ほど言いましたけども、皆既日食が見れたのは、この前のですね、皆既日食が見れたのは、日本列島の南の方の会場だったかな、だったんですけどもね。そういう風に、日本全国がもう皆既日食見れる状態になるというのは、皆既月食か、噛みすぎだな今回皆既月食が見れるというのはですね、本当に珍しいらしい、だからこの言葉がおかしいので、珍しいとのことですニュースキャスターみたいな、皆既月食ね、まあ自分はね、まあそれほどなんていうかな、そういうのを喜びさんで見るようなタイプではないので、偶然見れたらいいなぐらいだったんですけどもね。ね、この前の部分日食の時だって自分家にいましたからね、ずっと。確か、あ、でもそうだったかな。あれ確か土日でしたよね、部分日食の時。土日だったら家にいました。まあ平日だったら多分学校に行ってますけども。まあそうですね、皆既月食、まあ見れる方といいますかね、なんか今回はなんか結構晴れているところも多いらしいので、自分の頃はまあちょい曇りかな、ちょい曇りなので、まああれですけども、ねまあ今現時点でね、聞いてる方は全くいませんのでねちょっと泣きたくなるレベルですけども、ね、もしまだ見れる状態にある方はぜひ見てくださいということで、そうですね、誕生日だったんですけどね、今日いろんな方からスカイプでメッセージをいただきました。スカイプの方でですね、スカイプってあれですよね、 誕生日の人がいたらですね、あのウィンドウといいますか、あのチャットで出てくるんですね。それで祝ってくれた方が、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,11 名ですね。まあ、うち、そのうち6,7かな？あ、6か。そのうち6がですね、まあ、リアル友人なんですけども、いろんな方からお祝いをいただきました。なんか人生で一番多く言われた年じゃないかなと思うんですけどね、この年は。まあね、今年はですね、いろんなことで結構多方面にですね、活動はしていたので、ツイッターの方でもですね、同じぐらいの方からですね、お祝いメッセージをいただきました。まあ中にスカイブの方でもやってくれて、まあ、ツイッター、またメールとかでもですね、お祝いをくれた方もいます。まあ、本当に嬉しいことですよ。まあ、今年ね、本当に今年、いろんなことがありましたからね、自分はもう、まあ、今年一番の出来事には全く関わってはいないと言いますかね。あまり、福岡の方でしたからね。まあ、ただ福岡といったらですね、皆さん結構忘れがちなんでしょうけども、西方沖地震がありましたよね。あれでも何年前だ？自分が小学生の時だったから確か、何年だろう。あれ、そんなほど前じゃねえかな。2005年だったかな。2005年だったら小学生ですけども。いや、でもその時にですね、やっぱり、福岡でも結構な大きい地震があったんですよ。2005か。マグニチュード、それこそ、あれ、マグニチュードなんだかな ?7 かな、それは東日本大震災にはもう全くあれですけどもね、それに比べたら結構小さめですけども、それでもやっぱり玄界島だとかですね、そういう、結構ですね、福岡でも結構なダメージ受けましたからね、もう今は全く復興しますけども、まあ死者もですね、確か1名だったかな。死者も1名というですね、大きい地震が、福岡という結構な大都市で起きて、それで死亡者が1人というのも結構珍しいと言いますかね。本当に奇跡ですよね。なんだかね、やっぱり津波とかはなかったからでしょうね。東日本大震災は結構津波で亡くなった方が結構いるのでね。まあ、自分はその時まあ、これ前にも言ったかな。福岡市の方の地下街にいたんですよね、自分は。で、まあ、その時の話をあまりするのもな、今となってはですね、地下街で揺れて、地上に出たら、ちょうど福ビルというですね、西方沖地震の時に結構ニュースとかで流れていたですね、ガラスの破片が結構してきてるところなんですね。福ビルというビルの、ちょうどそこだったんですね。地下街の出入り口が。で、まあ、そこから出て、駐車場がですね、これまた立体駐車場じゃないんですけども、なんだっけ、ビルの中にあって、あ、モニター停止したままだ。ビルの中にあって、中と言いますかね、なんだっけ、あれですよ、立体駐車場じゃないですか、よく都心とかである、まあ、機械で上げ下げして、車を出す駐車場だったんですね。まあ、なので、その地震で機械が止まってしまって、2、3時間言い過ぎか、2時間ぐらい結構足止め食らったんですよね、そこで。で、まあ、帰ってきたら、ノーガット、言っちゃったよ、普通に。自分が住んでるところではですね、まあ、全くですね、ここでもなんか、震度5ぐらいあったらしいですけどね、5弱か。確か5弱でしたけども。まあ、物がいくつか落ちてきてはいましたけども、まあ、それほど被害はなかったですね。でもやっぱり、西方沖地震の時やな、 それぐらいしか話すことがないですよね。それ以降もなんか、たまに余震とかありましたけども、今回の東日本大震災によってですね、あんな頻繁にあったわけでもなくてですね、余震に慣れてしまうとかそんなこともなかったですし、なんだっけ、あれですよ、なんだっけ、やっぱり1ヶ月後に余震、結構大きめの余震があるというのは、やっぱり、毎回そうなんですかね。西方形地震の時もですね、ちょうど1ヶ月後の4月の21だっけ、2だっけ。ちょうど1ヶ月後にですね、朝6時ぐらいに結構大きめの余震があったりですね。で、確か東日本大震災の時も、まあ余震が結構大きいからな、東日本大震災の方は。特段大きいってわけでもないんですけども、大きめの余震がですね、確か、ちょうど1ヶ月後にあってですね。まあ、その風にですね、やっぱりなんか、誕生日の話してねえな。急にまた悲しくありますけども、誕生日は、先ほど友人宅に行ってきたという話をしましたけども、その友人宅から帰ってくるときにちょうどですね、イオンの近くを通ったので、せっかくなんでイオンに行って、まあなんか自分に対する誕生日プレゼントじゃないですけどもね、誕生日プレゼント的なやつをですね、買ってきました。ちょうどですね、自分が使っているイヤホンが、なんだっけ、1ヶ月ぐらいまでかな。左耳からですね、なんか血が出てきたんですよね。左耳からつっても、あれです、左耳の中からとかじゃなくて、左耳の、耳の穴のちょい上のところがですね、なんか、知らないうちに怪我をしていて、なんかそこから血が出てきてたんですね。本当に何だったんだろう、これ。数日前からですね、その数日前から、なんかヘッドホンしててもなんか耳痛いなと思ってたんですけども、なんだろうな、本当にわかんないですね、これは。どのタイミングで耳を怪我したか全くわからなくて。まあ、それのせいでですね、イヤホンに血がついてしまってですね、イヤホンの左耳が、なんか、調子が悪いんですよね。イヤホンにもべっとり血の跡ついてますからね。まあ、そのせいでですね、ちょっと左耳の方が、ちょっと壊れてしまったのでね、新しいイヤホンを買ってきました。よいしょ。これですね、よいしょ。カナル型イヤホンって言ったかな、あれです、なんすかね。あれですよね、なんだっけ、言いにくいな、これまた。説明がしづらい。耳の中に入れると言いますかね、耳の穴にすっぽりはめるタイプのイヤホンなんですね、これは。前まで使ってたイヤホンが、iPod 買った方ならわかると思うんですけどね、iPod 関係の iPhone だとかを買った方ならわかると思うんですけども、付属しているイヤホンがあるじゃないですか。なんつったいかな、耳の中に入れるだけの、イヤホンあるじゃないですか。結構安めの100均とかで売っているような。ああいうのじゃなくて、耳の穴の中に入れて、もう、密閉型と言いますかね。音漏れをしないようにする、あれを買いまして。ただですね、こういうのでちょっと自分が嫌なのが、自分のなんだかちょっと汚い話になりますけども、耳垢がですね、まあ、なんつうかな、なんつう説明したらいいんだろうな、なんつうか、寝ちゃっとする耳垢あるじゃないですか。あれのタイプなんですよね。これ父親からの遺伝なんですけども、まあ遺伝子的に言ったら劣勢らしいですけども、まあそれのせいでですね、結構イヤホンでちょっと涙した記憶があるんですよ、これはまた。それこそさっき言った iPod の付属のイヤホンとかは、まあ風呂上がりにしてる自分も悪いですけども、風呂上がりとかによくイヤホンをして、まあパソコンなんかしてるせいで、結構速いスピードで、何年ぐらい？半年ぐらいか。半年ぐらいでもなんかすぐダメになるんですよね。まあそれも相まってですね、 いやでもこれはまた違うか、あの寝ちゃりしての関係な、あでもやっぱり寝ちゃっとしてる耳垢が使用後になんかイヤホンみたいな曲をついてる時があるんですよね、たまにですけども。それこそあの風呂上がりの時とかによくついてますけども、まあなんとかそれのせいでですね、あのすぐイヤホンを変える羽目になったりとかですね、そういう風になっていたので、ちょっとこのなんかな、カナル型と言いますかね、あの耳の穴の中に入れるタイプはですね、あのイヤホンのスピーカーというんですかね、あの音が出るところとはちょっと離れているんですね、あのカバーがついているので、まあそれのせいで直接つくことはまあ少ないかなと思いますけども、まあね、あのプレステ3のあのイヤホンマイク自分使ってるんですけども、プレステ3のボイスチャットというに、まあこれもですね、あのまあ使いづらいんですけども、すっごくあの充電式なんですけども、充電がすぐ切れるんですよね、あれ。まああれどうでもいいですけど、あのあれのイヤホン機能自体はですね、そんなほど悪くなくてですね、しかもあの結構風呂上がりとかにやってたんですけども、全く劣化することなくてですね、やっぱりこういうカナル型がいいのかなと思ったりしてます。まあもしかしたら全く違いないのかもしれませんけどね。まああの今回初めてビクターのですね、イヤホンを買いました。あの今まで全くそういうところは気にしなかったんですけども、やっぱり最近音楽の友人ができてきたというのもあって、やっぱり音質にはこだわりたいなと思ったので買いました。聞いてみた感想ですけども、やっぱりなんか友人のなんだかな感想をそのまま使いますけども、あの低音が結構ですね、まあ、低音重視のこともあってですね、あのベース音とかが結構なんか響いてる気がしましたね単なるそのなんか感想出ますか、なんかそんな気がしたなというなんか雰囲気ですけども、でもやっぱり確かビクターは低音重視だったかな。個人的にはですね、パイオニアだとかオーディオテクニカだとかのですねイヤホンが欲しかったんですけども、まず売ってるのかどうか知りませんし、自分が見たのはあのイオンのですね、まあ、ジャスコ、元ジャスコンですね、そういうところでですね、パソコン部品売り場とかにの近くにあったんですけどもね、タワレコだとかですね、島村楽器に行ったんですけども、なかったんですよね。あの、島村楽器の方には、ね、ヘッドホンしか置いてなくて、まあ、イヤホン置いてた気がするんだけどな、こう、なんかクリスマス商戦かなんか知りませんけども、ピアノコーナーが結構ですね、拡張されていたせいで、そういう周辺機器的なところはもう、ちょっと狭くなってましたね。まあそれはどうでもいいんですけども、まあイヤホン買いましたけどもね、もともとイヤホンを使う用途といいますかね、使う場面が最近少なくなってきてるんですよね。というのもあのヘッドホンもらったからなんですけども、やっぱりヘッドホン使ってるとやっぱりこっちの方が安定するんですよね。でもこれこのヘッドホンってやっぱり外で使う気にならないじゃないですか。結構でっかいんですよね、このヘッドホン。もらい物なんであまり悪いこと言えませんけども、結構ごつめのですね、テレビ用のヘッドホンだったりするので、これ確か。コード長いですしね。すっごく長いですし。まあ、なのでね、さすがにこれを使う、あれなんていうかな、使うようなですね、度胸を持ち合わせていないので、こういう風なイヤホンを買いました。まあでもですね、最近はまあ、自分はあまりしないですけども、自転車乗りながらのイヤホンがですね、結構なんか厳重化されてきてますからね。なんか、あれですけども、ちょっと、肩身が狭くなってる気がしますけども、まあ、軽く歩くときなんかに使おうかなと思ってます。まあそんな感じで、もう27分か。まあもうすぐですね、あと10分で、12月10日終わりますけども、でも今年はもう満足ですよ。あでも誕生日プレゼントまだ親からもらってねえな悪いやつやな。 ガンダムあるじゃないですか、あのエクストリームバーサス。エクストリームバーサスをですね、親に買ってもらいたいなと思ってたんですけどね、なんか、誕生日プレゼント難解的な素振りも全くないんですけどね。ちょっと、欲しいんですけども。欲しいんだけど。はい。すごくですね、今。しかも今日友人宅でやってしまったからな、エクスリンバーサス。すっごくやりたいんですよね。まあどうでもいいですけども。まあそんな感じでですね。まあ今年1年振り返るようなですね、放送になったのもですね、次回放送はですね、日付通りでいくと、あ、でも24か。24だったら別にいいかな。これがまた来週、その次の週とかになったらですね、ちょうど大晦日になってしまうので、ね、全然できませんけども、再来週に、24か。これがまた悩みどころですね。てか今年あれか、24、25。うわぁ。くっそ。24、25というあのクリスマスイブ、クリスマスがですね、ちょうど今年土日ですね。くそ、絶対イオンには近づきません。イオンだとか、なんか、まあ幸いここら辺ですね、そんなほどイオン以外のですね、そういうところが賑わっていないので、まあまだイオンに近づかなければいいかなと思ってます。終わろうか。なんか無理に続けようとしている自分がいますけども。まあ、今年はですね、とてもいろんな方から祝ってもらえて、とても嬉しかったです。まあ、そんな感じで、メタングフの名前、31回目か、今回は。31回目を終えます。おー。よく見たらった。ソーシャルストリームの方でですね、ウィンドマーシャーさんが滑り込みセーフ、タイ君を誕生日おめでとうということで、ありがとうございます、本当に。一人増えましたね。いろんな方から本当にもらってるんですね。ツイッターの方でも。ウィンドマーシャーさん、ママとイオンに行けばいいのさ、ということで。それ、きつくないですか。イオンか。いやもう何回も言ってるからいいんですからね、別に。いや、まあいいや。というわけで、まあイオンですね。まあなんか近いうち行きそうですけども、てか近いうちでますかね、絶対来週行きますけどね、仮面ライダーの映画見に行くために。いや、もうそれもあれですよ。一人かもう男友人と行きますよ。そんな。というわけで、メタンク生、31回目か。31回目は終わります。それでは、大変でした。また、再来週。メタングフの生、31回目。反省会です。まあ、でも今回反省するところなかったかもしれませんね。まあ、今回ですね、途中、本当に途中といいますか、もう最後らへんですけどね、ウィンドマーショーさんが、滑り込みで来ていただいてですね、誕生日おめでとうメッセージをですね、残してくださいました。本当に嬉しいことですよ。高橋空気さんですね、高橋空気さんとか、いろんなですね、そういう、ポッドキャスト配信している方からですね、計4名かな、配信者の方からいただいたのは、ウィンドマンションさんも合わせれば、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 ですね。本当に嬉しいですね。まあ、今年ですね、ツイッターをずっと見ていた方ならわかると思うんですけども、8月あたり本当に病んでましたからね、自分。そこら辺を考えるとちょっとなんか感慨深いと言いますかね。本当にあの時期なんか起こさなくてよかったなと思ってます。こういうのを思って、なんか見ていると、そんな感じですね。 まあ、探してですね。わ、あと3分か。わあ、マジか。マジか。あと3分でもう2011年の12月総括終わりますけども。まあ、自分がね、今年、どうしますか。まあ、今日から17歳ですけどもね。17歳か。ベースボールビアでですね、17歳という曲がありますけども、17歳になって初めて聴いた曲ですね、これが。まあ、これはもうずっと前から考えていたのでですね、まあ、よかったんですけども、まあ、今度は18歳がなんかタイトルにつくような曲を探さないといけないなという、ちょっと 義務感が出てきましたけども、19歳はですね、スガシカオの曲であるので、まあ、これは聴こうかなと思ってますけども、18か。あ、なんかありそうですけどね。結構、節目の年ですかね。いろんな、18歳になった特典と言いますかね。18歳になってできることが結構あるので、やっぱりなんかあるんじゃないかなと思いますけども、まあ、探してみようかなと思います。というわけで、いや、こんな終わり方メタングの生31回目終わります。それでは、タイでした。また再来週。